横浜専門学校から外務省へ。横浜専門学校入学の話の前に、海外遊費の話をしましょう。西野さんは、少年時代に愛読した少年クラブの海外に関する小説、特に南洋一郎という南方、中、当時はこの方面を南洋といった、を舞台にしたものに憧れていました。その上、特攻警察に睨まれてからはますます海外遊費の夢を持つようになったよう、と記述しています。中、特攻警察に睨まれたことは、第6回の掲載で触れている。横浜専門学校に貿易学科があるのを知ったのは、前の年の12月で同校が行った給費制試験が終わった後とのこと。中、給費制試験は、学校が独自に行っている小学制度で現在も続いている。当時貿易学科は日本で、初めての学科で、ユニークでした。この時すでに外交官のコースを目標としていたのではないでしょうか。この点は、不明ですが、海外遊費を考えていたのは間違いないようです。同学校に貿易学科があり、この分野に進むことによって、西野さんの将来の道が開けていくことになります。説明、当時の専門学校は今の大学に相当し、3年間の履修後実業界に進むことを前提としていました。なお、この専門学校が現在の神奈川大学の前身で、今はこの貿易学科が存在しません。試験は翌年の2月に、大阪大学医学部の校舎を借りて行われました。結果は合格で横浜に向かうことになります。ここで、戦前の学ぶ生について少し説明します。小学校は6年で、これを尋常小学校と言います。普通の人は、これで就学が終わりでした。現在なら高卒と同等でしょう。小学校修了後中等教育は、5年生の中学校と7年生の高校の2つに分かれていました。つまり、小学校修了後、中学校と呼ぶ5年生の学校と、高校と呼ぶ7年生の学校と中等教育が2つの進路に分かれていました。西野さんは、中学校5年卒業後、3年生の専門学校に進学することになります。なお、戦前の教育制度について第6回の中で、述べていますので一部重複した内容になっています。1935年、昭和10年、の春、中学卒業と同時に横浜へ旅立ちました。この時18歳になっています。西野さんは、大阪の山奥から横浜へ進学するという行動を旅立ちと表現して使っています。この旅立ちという表現に格別の意味があるように思います。つまり、現在の旅に出かける、旅行に出発するという意味ではなく、親元を離れて都会に生き大人として一本立ちする、という決意を含んだ言葉に思えます。次号へ続く。